皆さんと元気に平成29年の正月をお迎えさせていただくことができまして、昨日は午後1時半から東京会広前での元日祭をお仕えさせていただきました。小春日和と言っていいと思いますね。途中でもう暖房を切らせていただいたんですが、一人一人のですね、体から発する熱というのが電球1個分ぐらいだそうでしたね。ですからお昼前にいっぱいの方が座られますと、それだけで、部屋がぬくもるんですね。まあ、そういうこともあるというふうに聞いておりますが、皆さんと共に新年の願いを打ち出しさせていただくことができました。今年当協会が、昭和17年にですね、秋に布教所として認可されまして以来75年という年になります。私はまだ75歳になっておりませんので、私が生まれる前ちょうど戦時中ですね、戦争の真っ最中にこの協会は生まれたわけであります。それからもう一つはですね、この新街道が布教50年の年に記念して、できましたので、それから25年経ったということになります。この新街道に25年間お世話になっておるわけであります。まあ、そのことも含めてですね、今年お礼を申させていただかなければというふうに私は思っておりますね。で、この先ほど皆さんと紹介いたしました信心の心得、日々のお礼参拝を通して誠に真に願わせてください、神様の願いに気づかせてください、何事も信心信奉させてください、今を大切に生き先を楽しみにさせてください、ね、こういう信心の心得を今年の1年間の心得とさせていただきたいというですね。私は誰にでも言うことですが、この一日のお礼参拝をさせていただくことができるということはとても大切なことです。これができると大抵のことが整うようになります。逆に言うと、これが整わないと何をやっても整わないということになりがちなんですね。暇ができたら信心しますという人がいますけど、これは間違いですね。信心ができて、そして他のことが整うのが、これが私は間違いない本当のことだというふうに思います。それから、神様の願いに気づかせてください、これ普通の信心ではそういうことを言わないですね。自分の願いを神様聞いてください、何伝何伝聞いてください、九州弁じゃないですけどね、何伝何伝聞いてください、神様聞いてくれるのやったら他の神様行って頼むわね。この神様聞いてお金がないんだったらよそ行って頼むわという、そういう信心ですね。日本人は自分は一向に変わらない、変わろうとしない、気づこうとしない、俺は俺でいいんだと、私は私でこのままでいいんだという、そういう考え方でやっていきますから、いつまでたってもちぐはぐなことになる。こっちができたらあっちがダメ、あっちができたらこっちがダメというようなんですね。神様の願いに気づくということは、まあ、皆さんで言うたら親の心に、ね、気づかせていただくのと一緒なんですね。親様は子供のために一生懸命良かれと思うていろいろしてくださる。だけど子供の立場からしたら、もううるさいわ、鬱陶しいわ、最近の言葉で言うとうざいわと言ってですね、親の心こしらずと昔から言いますけど、そういう不事故になっちゃいけませんね。神様が何を思うとろうが、私は私なんじゃって、こういうふうなことをご利用していく信心は、これはダメです。皆さん言うまでもないことですが、神様の願いに気づく自分になるというね、そういう心得を大切にしてください。それから、今を大切に生き先を楽しみにさせてください。当たり前のことなんですけど、なかなかこの当たり前のことができないですね。いや あの時こうすればよかったのにダメやったな。自分が通ってきた道をたどってですね、右行きゃよかったのに左に来たなって考えたって、そこに帰れないのにね、そういうことを考える人が多い。で、先は全然楽しめないんですね。そういうふうに過去のことを振り返る人は先は楽しみできないんです。不安でいっぱいなんです。また間違うんじゃないか。今しかないのにね、今はおろそかになる。済んだことを考える、先のことを心配するために今があるような生き方をしちゃいけませんね。もうこれは最悪です。そういう状態にある人は早く気づいてくださいね。から信心の願い、ありがとうの心を土台として体の丈夫を願い、心身の健康をいただけますように。本当にこれね、大切なことですね。皆さんこうしてお参りされてますけど、体の丈夫でなかったら来れないんですよね。私も今朝もおかげでご本部にお参りさせていただきましたが、体の丈夫だからこそです。ちょうど1年前の今頃は大変な状態でしたね。心身の健康をいただけますように。心と体の健康ですね。心の健康というのはあんまり言わないですよね。昨日お正月にだけ参ってこられる方が来られましてね、やっぱりその方が心の健康の問題を抱えていらっしゃるそうでした、ずっとお医者さんにかかってるんだそうですね。で、私はここに日に参拝されている方が、そこをね、お医者さんとご縁が切れた方がいますよという話をしたんですけどね、なかなかそういかないですよね。心身の健康という心と体が健康であるということは、これはね、簡単なことでないですね。今体の病気も非常に多いですけど、心の病気といわれるそういう状態に陥っている方が非常に多いです、ね、心身の健康をいただけますようにというね、願いを一層大切にしなければならないですね。家庭が円満に過ごせますように、まあ、皆さんにとってみたらね、今日参拝されている皆さんからとってみたら当たり前のことのように思うかも分かりませんが、当たり前でない家庭が多いんですね。実際は昨日も申しましたけど、一昨日の大晦日に子供が親を殺すという事件が起こりました。これはこういう事件は正月大晦日関係なしに起こりますね。本当にきっかけはささやかな些細なことから始まって、包丁とかバットを取り出して、親を殺すというようなことが起こってくるんですね。そういうことにならないようにお願いしなきゃならない。決して当たり前ではない、ね、から子孫や周りの人に真理が伝わりますように。中には私が代表してしまうんだから鋭利だという人がいますけど、それぐらい危ないことないです。さっき言いましたように、子供や孫に真理が伝わってないと、とんでもないことが起こる可能性があります。信心というのはね、まあ、今でいう道徳の一番元になるものですね。その人間教育というものがおろそかになっているから、今そういう問題がたくさん起こってきている。家庭内のね、暴力とかね、殺人事件が起きてきているんですね。それから最後ですけど、人の助けとなり世界の平和に寄与できますように。先生、それはきれい事じゃが、一生懸命自分の家が整うが大切なんで、そんなよそのことやく言うとれんがという人がいますがね、大きな間違いですね。世界が平和でなかったら、今こうして日々安心して暮らせないでしょ。どうです、空から爆弾が降ってくるかもわからない。戦時中のよくドラマで見るでしょ、防空壕に入っとってもバンバンとやられて生きた気心地しないですよね。これからの時代の戦争になったら、本格的な戦争になったら核戦争ですからね。今福島の原子力発電所がちょっとあれだけ津波で故障しただけで大変なことになってます。あの地域の住民は住めなくなってるでしょう。 核戦争が起きたら日本全土、世界がそうなるんですね。地球上に生き物が存在できなくなるんですよね。どうです、世界の平和に寄与できますように、関係ないことでしょうか、果たして自分に。うちの子供や孫が元気でおりゃ先生、世界の平和やりですね、いい人がね、やることで私ら関係ないことですというふうに思っている人は考え直してください。自分の子供や孫たちが存続するためには世界の平和は不可欠ですよ、ね、で人の助けとなりというのは、人の助けで、うちのことが精一杯でよそのことやことどうでもいいですという人は、これその子供や孫が必ず難儀するようになります。人のためにね、お役に立った子孫はおかげをいただけます。だから皆さん貯金すると思ってね、人のためになるという、そういう願いを持ってほしいと思うんですね。間違いないです。これは私は父や母がそうしてくださったおかげで今の自分があります。父や母が人の助けを一生懸命したおかげで今私はこうして安心してお役に立つことができてるんですね。そうでなかったら私はヤクザになってたかも分かんないんですよ。本当に実際にヤクザの用心棒になってくれ言われたことがあるんですからね。でその人は今実際ヤクザになってますからね、刑務所出たり入ったりしてるんですよ。紙一重の人ですね。その時に入れて入ってたら私今頃ヤクザだったかも分かんないんです。で親様がこういう尊い声をしてくれてるおかげですよ。だから皆さんもね、儲けりゃええんじゃとか金さえあればええんじゃとかって考えてると大間違いです。その時はいいけど子たち孫たちが難儀をするような、金だけ持っとったら子供が道楽になってですね、とんでもないことを起こすようなことがあります、ね、世間でもね、有名な会社がね、親子でその経験争いをしたり裁判したりしている例が最近増えたでしょ。何のために会社作ったんでしょうかね。骨肉の争いというかね、親と子が裁判で自分の会社の取り合いをしてるんですよね。よくあるでしょ。信心がないからですよ。信心がある家庭でそんなことが起こるはずがないですよ。それぐらい皆さん大事な信心をいただいているということを心にしっかり刻んでおいてくださいね。はい、今年のこの、ね、新たな苦境75年の豊島教会の祈願誌、信心の心得と信心の願い大切にしてください。昨日紹介しましたが、金光教大阪のうつぼ教会の鍵山奇妙先生のはがき、取り違い取り越し苦労取り除き、とりどり人生ありがたく取り、取り違い取り越し苦労取り除き、とりどり人生ありがたく取りということですね。取りの年しっかりいきましょう。はい。